南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もうあえて教慢せずゆえんはいかん南寺皆菩薩の道を行にてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、懸疑章の89ページの94番、ですね、ページの最後のところだね。法華宗は大乗の宗にてというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ、法華宗は大乗の宗にて、信心無になるときは、即身成仏なるがゆえに、戒の自戒、自破をも言わず、また、内無知をも言わず、信心無になるときは、即身成仏なり、ただし、出家の本になるがゆえに、いかにも自戒正常ならんことはしかるべし。ただし、破戒無知にして以上すべからず云々。以上すべからずとは、階級の上の位置にあってはいけないの意。本宗は大乗の宗旨であって、宗祖初見のご本尊に向かって、南無法蓮華経と余念なく信心して即身成仏するのでありますから別に戒律を保っているとか保っておらないとかあるいは知恵のあるとかないとかは論じません神悔三号に南無法蓮華経と信ずるところに即身成仏があるのであります。ただし出家修行の僧としては自戒正常であることが本意でありますからできるだけそうありたいものです。もし破戒無知の身であるならば上位にあることは遠慮すべきであります。涅槃行に戒に観なるを観となさず上に観なるを観となすとあるがごとく戒の自破は論ぜずただ真力によって成仏するのであります。最初にですね、皆さん方に、お願いをしておきたいんですけども、身内の方がですね、身内の方とかグループの、知ってる人がですね、亡くなった時にはですね、必ず一番に、このお寺の方に、連絡を入れてもらいたいんですね。連絡っていうか亡くなりましたっていうことをですね。実は信者さんの中で、一人身の方が亡くなった時にですね、亡くなって、何時間か経ってから発見されたんですね。一人身ですからね。それで皆さん方も経験がある方がいると思うんですけど今の時代はこの畳の上でこの死ぬということがとても難しいこの時代ですので、畳の上で一人で死ぬとですねこのまず警察を呼ばなきゃいけないということになりますで警察を呼んで、それが2人家族であろうが3人家族であろうが 亡くなった瞬間が一人だったという時には、家族が警察から取り調べを受けるということになります。貯金通帳を出しなさいとか、そういうふうにこのまず疑われる、家族が疑われるということになっていくわけですね。そうすると亡くなってからお通夜をして葬式を出すまでどんどんどんどん時間がこのかかってしまうということになりますね。ですから結局畳の上で死にたいというよりも病院で亡くなる方がそういう警察沙汰にならないで済むということで、その、まあ、警察病院で亡くなるというケースが多くなるわけですよね。それで、亡くなったというその状況がともかくですね、亡くなったということを連絡していただかないと、私の方も他の予定を全部この整理してですね、すぐ亡くなった人のところに迎えるようにしなきゃいけないことと、私がこのお寺にいない時がありますから、出かけて行っているところで連絡を受けた時にはその予定を全部このキャンセルしてやりくりしてということをしなければなりませんから、ですからこの、その警察の取り調べの場面に枕業に行ったこともありますけども、そういうことも全部ですね含めて、身内の方が動転して連絡できないときには、それを聞いたグループの方がこの信者さんの誰々さんが今亡くなりましたということを、こちらの方へですね、この行ってきてもらいたいと。そうしないと、まあその信者さんは、お通夜の時間と葬儀の時間と全部決まってから連絡しようと思ってたんですと、いうことで何時間も空いてしまいましたから、私がもう身動き取れないようなこの状態になってしまいました。ですから何にも決まってなくていいです。何にも決まってなくていいですから、その連絡をですね、してもらいたいと。できればですね、亡くなる前に連絡してもらいたいんですね。亡くなる前にね、この今こういう状態なんですということをですね、この間全国大会があった時に、まあ、うちの信者さんは誰も出席がなかったので、今年は私も出席しなかったんですけども、広島の住職がですね、出席するっていうふうに言ってて、それで、飛行機の予約も全部このしてたんですけども、その出発の前の晩からですね、前の晩から今病院に入って、その病院に入りましたと。でその後何時間かして、手足が冷たくなってきたんですけどもっていう連絡があって。もう出かける前だったので全部キャンセルして、じゃあいつでも連絡を入れてくださいと、お寺にいますからというふうに、家族の方に伝えてですね、そして、明け方ご信者さんが亡くなられたということで、駆けつけたと。だから全国大会の方には迷惑をかけたんだけども、前もって連絡をしてくれてたので、このもう出かけてからこの空の上で、この空の上で連絡が受け取れるかどうか分かりませんけど、飛行機に乗って向こうへ着いてからこうなりましたっていう連絡じゃなくてよかったということを言われてましたので、そういうふうに、改めてですね、本当に自分たちも身につまされることだなというふうに思いましたので、 そういうふうに、この心がけて、もらいたいというふうに思うんですね。そういう時にはみんな人間の心っていうものはもうガサついてますのでね、自分がそういう事情で連絡が遅れても住職やみんなはこうしてくれなかった、ああしてくれなかったっていうふうに、そのどうしても不満や批判の方がこの先に出てしまいますので、お互いにこのいがみ合ったり傷つけ合ったりしないようにですね、このお互いが努力しないといけないというふうに思いますね。まあ、ここにいる人だけじゃなくて他の人にもですね、この伝えてもらいたいと。本当はね、13日のたくさんお参りしてる時に話すればいいんですけど、あんまりふさわしい話じゃないなと思って、あんまり、お香の席で、話をするということもちょっとね、切実な話ですので、ちょっとはばかられ、まあ、大事な話なんですけど、まあ、非常に切実な話ですので、まあ、皆さん方の方からまた、まあ、伝えていっていただきたいというふうに思います。さて、それでは最初に読んだところね、法華宗は大乗の宗にて信心無になるときは即身成仏なるがゆえに戒の自破をも言わずということなんですね。大乗の宗にてっていうことは、いつも皆さん方に申し上げるように、大乗の教えの一番の目的は一切衆生成仏ということなんですね。誰もが仏になることができる、誰もが平等に仏になることができる、誰もが平等にこの仏なんだということが、大乗というよりも仏教の一番の目的はこれなんですね。これなんです。だからこれを説いていないこの宗教というものは仏教と名乗っていても仏教じゃないということになります。ですから真言宗、禅宗、念仏宗、仏教じゃないんです。ですね。阿弥陀如来や大日如来にお願いします、助けてください、救ってください、守ってくださいっていうふうに、阿弥陀如来が自分たちを仏にしてくれるんだと、内容は知らないけれども阿弥陀如来におすがりしましょうという信仰は一切衆生成仏ということは説いていないんです。ですね。任せなさいって言ってますけども、なんで任せられるのかがわからないっていう教えは、それは大乗と名乗っていても大乗の教えではないということなんですね。だから法華経だけが一切衆生成仏、女は成仏できないとか、悪人は成仏できないとか、バカは成仏できないとか、戒律を保つことができないのは成仏できないとか、地獄がけ畜生の命というものをなくさないものは成仏できないとかいう全ての条件をこの乗り越えて成仏できるっていうことを、誰の命にもどの命にもこの南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだということを説き切っている教えというものは法華経しかないということなんです。一切衆生成仏というそのまんまを説いているのは法華経しかないということなんですね。さあ、そうしましたらね、この仏教の中でね、このまあ皆さん方もね、このとことん、仏教の話っていうものをこの知り合い友達と議論していきますとね、仏教をこの否定する一番最大のですね、この考え方はですね、この大乗非仏説というこの考え方なんです。大乗非仏説、大乗非仏説、 大乗秘仏、大乗の教えっていうものは仏が説いた教えじゃないんだということが、この日本の中のこの仏教学者のこの常識になってます、定説になってます。で、私たちの側からすれば法華経秘仏説ということですね。法華経というものは仏が直接説いた教えじゃないんだということをその必ず言います。もうそれを向こうが言い出せばもう議論になりませんよね。お前たちは仏が説いた教えじゃないのを仏が説いた教えだというふうにその信じてるだけなんだと、そのあんたらアホなんだということをその向こうはその必ずこの言うんです。だけどその お釈迦さんの時代に大乗秘仏説ってありません。明治の廃仏毀釈の天皇を神と祭り上げて、そして神社ということを中心に考えて寺院というものをこの取り壊していった、そういうこの時代にこの大乗秘仏説っていうものが非常に脚光を浴びてこの出てきます。ですから日本の国策としてこの大乗秘仏説っていうものをこのその時代の学者っていうものがこの唱えるということをこのしだしたわけですね。それがずっと今もこの生き続けているということなんです。で、皆さん方に前お話したようにお釈迦さんが亡くなってから1000年間は不法蔵の24人というふうに言って、24人の代表の人が中心となって、お釈迦さんが亡くなった時点においてはお釈迦さんが説くその広大なこの内容、皆さん方がご存知のように法華経というものは宝塔が地面の底からずっとこのせり上がってきて空中にかかるとか、過去に、この仏がこういう仏だった、過去この怨恨の遠い過去のこの因縁話であるとか、この壮大なこの現実離れした話っていうものがこの経典の中にこの説かれているわけですね。で、そういうものをこの文字化して、そしてこの史上に伝えるっていうだけのその言葉数がインドにはまだなかったんです。で、千年間の間はお釈迦さんの説法っていうものは 口伝えでそのみんなそのお経っていうものをこの分割してですね、このお経の内容に合わせてその係を決めて、たくさんのこのお坊さんが覚えて、そして次の世代にこの伝える、次の世代に伝えるというふうに、その口伝えでこの教えというものをこの継承していったわけなんですね。で、その中心の本で言えば編集長が24人いると。で、1000年間で24人ですから、だいたい約1人40年前後その編集長の役目をこの担って、その1000年後にその言葉っていうものはそのなんていうんですかね、例えば今のこの時代のその言葉でも、このなんていうんですかね、その今若い人がキモいとかやばいとか、何でもやばいって言ってますよね。かっこよくてもやばいねとか言って、ラーメン食べても美味しくはやばいねとか言って、何がやばいのか分かんないんですけど、何でもやばいやばいって、やばいなんていうのは僕らが子供の時にはそのヤクザ言葉でしたよね。やべえなとか言って、その本当に普通の人間が使う言葉じゃなかったんですけども、今みんな普通の人間までですね、やばいなんて言ってますから、何がやばいか分かんないくせにやばいって言ってるんですから、わけ分かんないですよね。ああいう言葉でもこの何年かこう使ってるうちにいつの間にかこう生まれてこの定着していくわけですよね。だから言葉っていうものが増えていくにはものすごい時間がそのかかるわけですよね。いい言葉も悪い言葉もね。それで1000年間かかったわけですね。1000年間。それで1000年後に、じゃあもう お釈迦さんの難しい内容も 文字化してこの経典にこの置き換えることができるというふうに考えて、そのお経というものがこの出来上がったわけですね。それとともにそのインドから中国にこの仏教が渡って翻訳されて日本にこの伝わっていくということがこのあったわけですね。その千年間は皆さん方がご存知のように正法千年間、その次が造法千年間、そしてその次が末法というふうにこの時代とともにこのインドからこの伝わっていくというふうにこのなったわけですね。ですからお経はみんな如是我聞と我格のごとく聞けるというふうにこの衆生の側の立場でお経というものができているわけなんです。衆生というお釈迦さんが主人公でお経はできてないんですね。聞いてる側、私はこのように聞きましたと、つまり編集をしていく段階でですね、そのたくさんの人がそのお釈迦さんの説法の場にたくさん居合わせたわけです。ですから私はこうやって聞いたんだけど、私はこうやって聞いたんだけど、お釈迦さんは一回のお経を一回しか解かないんじゃなくて、その行った場所行った場所でその同じお経を何遍も解いてるわけです。そうすると私はこうやって聞いたんだけど、私はこうやって聞いたんだけどということで、あ、私がこうやって聞いたこととこの人がこうやって聞いたことはちょっとその補充しなきゃいけないことがあるなと、欠けてるところがあるなと。だからより良くするためにお経というものがこの加算されていったわけですね。そしてそのこの10人が10人聞いて、私はこうやって聞いたんだけどもって言っても、教えというものにそぐわないものは削られていったわけです。これは大事だから付け加えよう、これは別にその10人のうちの1人だけ聞いたということで、また仏教というものに直接関係なければ、じゃあこれ外していこうというふうにこの整理されていったわけですね。そして我格のごとく聞けりというふうにそのお経というものがこの出来上がっているね。だから最初の私たちが読んでる方便本も、二義生尊十三昧安城に行き、その時、仏は悟りの境地の三昧より立ち上がってっていうふうに聞いてる側の場面で書いてあるわけです。書いてある。ね。だから如来寺療本も、如来寺療本第十六、二義生尊十三昧、二義生尊っていうのは、仏は二次生存十三枚、あ、いや違う違う、二次生存十三枚はさっき言った三枚より立ち上がってと、いうことですよね。寺療本は本当にお経っていうのは毎日読んでるのに、いざ話をするとすると本当に分かんない。分かんない。寺療本の最初は二次仏道、その時に仏、諸菩薩に告げ賜くというふうに、やっぱり聞いてる人たちの側でその書かれてるわけですね。仏の側に立っては書かれてないわけです。だからそういうことで、みんな要するに聞いてる側の記録文でお経ができてるわけです。だからお釈迦さんの直接の言葉っていうものは書いてなくて、皆さん方がご存知のように法華経の中には聞いてる側の質問もお経になってるわけです。教えになってるわけですね。それがお経なんですね。だから大乗秘仏説っていうふうに言われるんですけれども、みんなお釈迦さんが直接書いたっていうことが歴史的に証明されているのは、一番最初に説いたところの阿言経ですけども、阿言経自身も如是我聞、我格のごとく聞けりっていうふうに始まってます。だから阿言経も聞いてる側の記録文なんです。それが要するに早い段階に文字化したか遅い段階に文字化したかというだけのことで、大乗秘仏説っていうことは当たらないんです。そのお釈迦さんが亡くなって千年間の間に、これはお釈迦さんが説いた教えじゃないじゃないかっていう批判は起きてないんです。起きてないということは、 みんな納得してそのお経というものが出来上がっているということですので、この世の中の学者の人たちが言っている考え方というものはもう基本的にその欠陥であると。だけど学者が言うとみんな信じてるわけだね。学者が言ってるんだからと。お前らみたいなこのね、信者が言ってることじゃないんだからということで、そのみんな信用してるんですけども、学者も間違ったことを平気でこの言いますよね。飯の種ですから。だからそういう意味で一切衆生成仏ということさえもお釈迦さんは説いていないじゃないかということを平気で言います。だけど仏教というものの目的は誰もが仏になれるという教えでなかったらダメなんだということで、編集をしていく千年間の中で仏教というものの本来の目的っていうものを、このきちっと含んだ教えというものをこの整理しようっていう、その暁にできたのが法華経なんです。法華経なんです。だから法華経は指定一家の教えなんです。法華経も指定一家の教えなんですね。師匠と弟子というものが一体になって出来上がっているのが法華経の教え。大聖寺様がいきなりしていいかということを言ったんじゃなくて、法華経自身がお釈迦さんだけの教えじゃない、弟子も含めた教えが法華経の教えなんだと。仏も一切の衆生に仏になってもらいたい、衆生も仏と同じように自分たちも仏になりたいという心思いというものが一つになっている教えでなかったら、我々の本当の救いっていうのはないじゃないかということなんですね。だからさっき言ったように阿弥陀如来、大日如来に救ってください、助けてください、守ってください、全てをお任せしますっていう、そういうのが仏教の本当の教えじゃなくて、あなた方の命にみんな仏の命っていうものは備わってるんだよという法華経の教えこそが本当の仏教の究極の姿だということ、それがこの大乗の衆にて信心無になるときは即身成仏なるがゆえに戒の自我をも言わずという最初のところのこの説明がそのことなんですね。それでこの法華経以前の教えは戒律を保つということが大事だと。戒律を保つ、悪いことをしないでいいことをするね。悪い命というものを捨てて、悪い命というものを退治して退治して退治退治尽くし退治し尽くしてこそ仏の命だけが残るんだということをこの説いているのが法華経以前の教えです。だから男は250回、女は業が深いから500回、倍の500回守んなきゃいけないと言うんですね。だからもう男尊女卑にこの法華経以前の教えというものは仏教であっても男尊女卑が当たり前に作られているわけですね。女の人がなんでそのいろいろ考えて、その執念深くなって、そのいろいろ複雑な思いというものを抱かなきゃいけないのかという、その元は男が作っているわけだね。女の人が一人でねじれてるんじゃなくて男がねじれさせてるわけだ。だから女の人が業が深くて男は半分でいいなんていうようなことはありえないんですけれども、女の人の方がこの身分っていうものをこの低くその軽んじられて仏教というものはこの最初出来上がってたわけです。だからさっき言ったように女の人は成仏できないということを平気で当たり前に説かれてたんです。それをもう法華経は破ったね。男だからとか女だからとかじゃなくて、命として仏になるということが大事なんだと いうことを解き切ったのがこの法華経ということなんです。だから道徳的な戒律を保つっていうことは、人を殺しちゃいけないとか、嘘をついちゃいけないとか、物を盗んじゃいけないとか、そういう戒律を保つっていうことは大事だけれども、どうすることもできなくてそれを破ってしまった人間はもう成仏できないんだっていう、そのことを説いていた法華経以前の教えっていうものを乗り越えて、法華経はそれを破った人間、戒律を破った人間でも仏になれるということを説いてくれた教えなんです。それが台場だったの、悪人成仏ですよね。お釈迦さんを殺そうとした台場だったでさえも、過去にお釈迦さんの師匠だった、阿悉仙人という師匠だった、その縁を持ってお釈迦さんはお釈迦さんとしてこの南無法蓮華経の法というものを説くことができたんだから、この台場だったもただ今の悪人じゃなくて、この南無法蓮華経の縁を持ってで大場だったも仏になることができるんだということを説いたのが法華経なんです。今だけ悪人ということを、この成仏できないっていう、その資格、成仏の資格がないっていうふうに当てはめるということはできないんで、人間には、人間っていうものの命は絶対の悪人もいないし、絶対の善人もいないんだと。仏の命の中に地獄の命もあり、地獄の命の中に仏の命というものも備わってるんだと。ね。縁によって悪人になったり、善人になったり、このしてるんだと。だから、悪いことは改めなきゃいけないけども。だけども、悪いことを過去にしたからといって仏になれないということはないんだよと。誰でも敗者復活の仏になる道というものが用意されているんだということを、この説いているのが法華経の教えなんだということなんです。ね。キリスト教は悪いことをして地獄に落ちたら、それでおしまいです。二度と救われません。だからアメリカの信者さんで、この日蓮大聖、この日蓮聖宗の信仰に縁をされている人たちは、もう小さい時から、もう先祖代々、この生まれた時からキリスト教のこの文化の中で育ってきて、そしてそういうものに対するその圧迫感と不満と不安と、そういうものをずっと抱えていて、この大聖人様の教えに縁をして、そしてキリスト教をやめてこの日蓮聖宗の信仰をしているという人がこのいるわけなんですね。で、その人たちも皆さん方と同じように創価学会を通してこの南無法蓮華経に縁をしたんだけども、どう考えても創価学会の教えは南無法蓮華経の教えとは違うなということに気づいて、創価学会もやめて、その今この信仰している人たちはそういうこの道のりでこのやってるわけなんですね。だからこの南無法蓮華経の教え、南無法蓮華経って唱えていても、本当に南無法蓮華経の教えっていうものをこの信ずる信仰をしているかどうかということは、これまた別問題だということになるわけですよね。そしてまた、うちむちをも言わず、頭がいいとか悪いとか、そういうこともこの成仏を遂げるということには関係がないということなんです。前も皆さん方にお話ししましたけれども、大聖人は暑いか寒いかが分かれば仏にはなれると。法華経の信心は暑いか寒いかが分かるだけで十分だと、知恵はそれだけで十分だと。だけど暑いか寒いかは人によって違いますよね。クーラーの温度でもね、住職寒いですって言う、暑いです僕はね、どうしたらいいんだろうと思うんだけど、クーラーつけないとケチに思われてもなかったりするんだけども、難しいよね本当に。 信者さんの話聞いてたらね、家でも大変らしいよね。奥さんは暑がり、旦那は寒がり。もう本当にね、片方はパンツ一丁で寝てて、片方は冬の、パジャマ着て寝てる。どうなってんだろうと思うけど、何なんか分かんないんだけども、難しいよね。だけどその人っていうことは、その人その人の暑い寒いでがでの判断でいいっていうことだよね。その25度なら25度を暑いと考えるか寒いと考えるかっていう問題じゃなくて、その人が今日は暑いね、今日は寒いね、暑い寒いの挨拶しとけば、そのまあまあ、そのなんていうんですかね、喧嘩にならないだろうと思って、まあ、信者さんがお参りに来た時ね、今日は暑いですねって言うとね、もう何年もの付き合いだから、いや住職今日は涼しいですよっていう人もいるし、もう本当に天候の話も気軽にできないなと思うようにびっくりする時があるんですけども、しょうがないですよね。その人がそうやって考えてるわけだからね、何をって喧嘩するわけにいかないよね。だからそのことが自分自身でね、人に合わせるんじゃなくて、今日は暑いな、今日は寒いなっていうことが、その分かるだけで、その特別大学の先生じゃなくても、その仏になるということはできるということなんですよね。ということは、暑い寒いじゃなくて、この一切衆生成仏の法というものは、正しいと感じるか、おかしいと感じるかっていうことができれば、要するに、仏にはなれるということなんですね。一切衆生成仏ということがおかしいと感じる人は、なんでおかしいと感じるか分かりませんけれども、一切衆生成仏、それにどういうふうにその反対をする理屈があるか分かりませんけれども、一切衆生成仏ということはありがたいな、大切だなっていうことを自分自身が感じることができれば、必ず成仏はできるということを、うちむちをも言わず、信心無になるときは即信成仏なりと、ね、信じ、信じ、信心の志が無になるとき、二つとない、ね、あれもいいけどこれもいいというような二股三股の、そういう考え方の信心じゃなくて、一切衆生成仏は南妙法蓮華経しか説いていませんよという、このたった一つの教えというものを信ずることができるんだったならば、必ずその身そのまんま仏になることができるということなんですね。それは泥棒の、泥棒している人が泥棒したまんま仏になるということは、これは難しいと思いますよ。ああ自分は泥棒してた、泥棒やめなくちゃ、泥棒してたということを反省しなくちゃとね、いうふうに自分がやってる間違いというものに気づいて、一生懸命改めようという気持ちというものを持たなかったら、これは成仏するということは難しいよね。ね、南妙法蓮華経って便利な名前で、ね、人を騙して、騙しながらだって、泥棒しながらだって、成仏できるんだからって、そんな開き直った都合のいい教えはないですよね。南妙法蓮華経を信心するということは、自分が今までやってきたことを、あ、これ間違ってたんだなっていうふうに気づいて、改める努力。もう身についた癖っていうのはなかなか改まんないけども、だけども、気づいたら直そうと。ね。またやってしまった。直そうと。いうふうに、その直そうという努力というものをしながら、成仏することができるということなんです。ね。開き直るために、この成仏の教えというものがあるんじゃなくて、自分の間違っていることに気づく、目覚める、直すということのために、この南妙法蓮華経の法というものがあるんだと。そのことを、ただし出家の本意なるがゆえに、いかにも自戒正常ならぬことはしかるべし。 ただし破壊無知にして以上すべからず云々というふうに、あって、この皆さん方で言えばその信仰の先輩にあたるところの長年やってきた皆さん方は、その新しく入ってくる人たちには道しるべにならなきゃいけない。坊さんもこの信者さんに対して道しるべにならなきゃいけない。道しるべにならなきゃいけない人がその泥棒したり嘘をついたりをしながらですね、そして信仰というものはこうですよ、信仰というものはこうあるべきですよというふうに教えてても、それはその新しく入ってきた人をその迷わせる原因を作るだけですから、だからその上に立つ人間、道しるべになる人間というものはそのより一層その気をつけないといけませんよということを言ってるわけですよね。その人自身の成仏というものはできるかもわかんないけれども、人を迷わす信心をしたならば、また別の罪というものを作ることにこのなってしまいますよということなんですよね。信心もね、長年やってくるとね、このだんだんこの純粋な心というものがこのなくなってきてね、まあ適当にこのぐらいでいいかというような、そういうようなこの慣れっこになったような、ちょっと舐めてかかったようなね、もう何年もやってきたからね、もう目つぶってたって大丈夫だとかって何で目つぶってていいのか分かんないんですけども、そういうこの悪い方にその新人に慣れ親しんでしまって、本当にその基礎的な基本的なことをその毎日の勤行であるとか、お題目を唱えるとか、大聖人の教えを学ぶとか、そういうことを自分の心の中でその軽んじてしまう、そういう面というものがこの出てくることがありますけれども、そういうことをしていたならば、その人を導くということはできないということになりますよね。だから年数をやればやるほど、この信仰の重み、信仰の深さ、信仰の大切さというものに気づいて、そしてそのまだこの信心というものを浅い人に、そのまだそこまで気づいていない人に、そのことを伝えていくという責任を私たちは担っていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。そういう気持ち、やればやるほどこの初心のこの思いというものをこの強くこの毎日のようにこの思い出してその頑張れる、そういう信仰者に私たちはこのなっていかなきゃいけないということなんですよね。創価学会でね、この一生懸命、まあ皆さん方も含めてね、創価学会で一生懸命このやってきて、もうそれで燃え尽きて擦り切れてしまってね、そして例えば私がその創価学会で一生懸命やってきた人に、日蓮大聖人様の本当の教えはこうですよということを教えると、皆さん方はそこで気づいて目覚めた。だけどもう一方で、まあ信仰なんかみんな一緒じゃないかというふうに、創価学会で燃え続けて創価学会で裏切られたということで、信ずるという信仰っていうもの自身にもう疑いを持って、もう二度と信仰なんかするもんかっていう人たちがいっぱいいるわけですよね。創価学会の時も一生懸命だったけども、創価学会をやめても今度は日蓮大聖人の教えで一生懸命だっていうことの方が私は絶対に正しいしいいことだと思うんですよね。創価学会で一生懸命だったから間違いに気づいたと いうのが本当のあり方だと思うんですけども、生半可に創価学会が一生懸命で創価学会の活動が信仰だと思い込んでた人、創価学会は日蓮大聖人の信仰するためにやってるんだっていうふうに思ってやってた人と、創価学会の活動自身が信仰だというふうに思い込んでやってた人では、全然この創価学会の誤りっていう情報を聞いても反応が違うんですね。反応が違う。私はとっても残念だなと思うんですけども、もうその人たちはもう仏法の話っていうものがもう心の中に入っていきません。もう鼓膜の外側には届いても中側には入っていきません。もう 宗教っていうもの自身がもうこのお金をだまし取られるその組織なんだというふうに思い込んでるわけです。悲しいことなんですけれども、どんなに失敗をしてどんなに辛い思いをしたとしても、そのことを常に変読意訳していける信仰というものを私たちはしていかなきゃいけないはずなんですね。そうやって考えれば私たち坊さん僧侶もその退席時で今振り返れば随分間違ったことを教えられたなというふうに思いますけれども、そのおかげで間違ったものがあって正しいものが何かということが分かるわけだ。黒があるから白が際立つ、白があるから黒が際立つわけだ。黒しかなかったり白しかなかったら何も分かりません。正があるから邪があって、邪があるから正が分かるということですよね。だからそういうふうにこの信仰というもの、どんなに裏切られようが倒れようが立ち上がって、本当の信仰のあり方っていうものは何なのか、いつも言いますけども、この一切衆生成仏っていうことの教えっていうものを全てのことに重ね合わせれば、それが間違ったものか正しいものかっていうことは必ず分かるようになってますね。だからぜひそういう志でこの信仰というものをこの考えてもらいたい。そして中のところに、涅槃行に戒に観なるを観となさず、定に観なるを観となすというふうにこの教えというものがこの説かれているね。やっちゃいけないというその戒律というものにですね、この凡夫というものはこのどうしようもない命というものを持っているので、それをどうしてもこの破ってしまうと、完全に守れるっていう人がほとんどいないということですよね。だから戒律というものに対してこの緩いね、緩くなる、それを 100% 絶対に認めないんだと、一遍破ったらもう許さないんだというようなことではなくして、情に観なるを観となす、修行の上に緩いという人間こそが本当にこの緩い人間なんだと。修行も人にやれと言われてやる修行じゃなくて、自分自身の心から出た修行、自分で自分に決めたことを自分で緩く破っているようだったならば、それは成仏することはできないんですよということが涅槃行の中に書かれているんだということなんですね。つまり地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩の十回の命っていうものを法華経は認めきった上で、人間っていうものはどういう生物なのかということを分かった上でこの法華経というものは説かれているんだと。その分かった凡夫の命というものを絶対に許さんぞっていうのが法華経以前の教え。法華経の教えは、人間というものはこういうもんなんだと、こういう地獄ガキ畜生の命というものを抱えている、その抱えている人間が仏になるためには、戒律ではなくして自分自身の戒め、自分自身の、自分はこうやろうっていう、その自分自身の覚悟、
決意というものを持ってこの信仰というものをするということが大事なんだと。やらされる修行じゃなくて自分からやる修行、これが大事なんだね。
それでね、前もお話ししましたけどね、日達商人がこの涅槃行のね、海に観なるを観となさず、上に観なるを観となすというその言葉をね、そのアレンジしてね、それでね、何したか何したかね、情に観なるを許さず、何時は今一回の厳足なれど、自由の眷属たるを思いて、ちょっと切れますけども、自由の眷属たるを思いて勤めよ励めよというこの大きなね、このついたてをにこれを仁達商人がね、書いて、食堂に置いてあったんです。それを食事の前にその必ずみんなで、手を合わせて、それで、勤めよ励めよの後にこの南妙法蓮華経の題目を参照して、いただきますというふうに、そのご飯を食べるときにこのしてたんですね。でこれがその今言ったところの涅槃行のこの経文をこの仁達商人がアレンジしてこの言ってるわけですよね。情に観なるを許さず、この修行というものをこのするときに、自らその緩むということをこの許してはいけないとですね、言われてやる修行じゃなくて、自分の心から自分でその自分はこうしようという修行をこのしなさいよということなんですね。あなたは今一回のもう本当にその結出部のような厳足小僧であるけれども、本来自由の眷属、自由の菩薩の眷属であるという自覚を持ってこの勤めなさい励みなさいということが、毎日毎日この小学生ですからね、何言ってんのかわかんないけども、これ読まないと食事、食べさせてもらえませんから、必ずこれをね、みんなでもやるし、一人で別個に食事するときも必ずこれ読んで、それで、いただきますというふうにこのしてたわけなんですね。だから仁達商人が小僧に、こういう思いで毎日この生活をして、この信仰者としての自覚を持ってもらいたいと いうふうに考えて、そういうふうにしてたんだろうなというふうにこの思うんですよね。それは読んでも読まなくてもですね、この大事にこのしてもらいたいなというふうにこの思うんですよね。で必ずその皆さん方も私もそうですけども、新人してるくせにこうじゃないかああじゃないかということをこの言う人がいます。別にさっき言ったように泥棒をしたり人殺しをしたり、この人をその詐欺に陥れたりっていうような、警察を呼ばなきゃいけないような犯罪じゃなくても、生活のいろんなこの場面場面でですね、このまあ人に誤解を与えたり、この嘘になってしまったり、そういうようなことが人間としてどうだろうかっていうふうに思われるようなことが、そのあるたんびに信仰してるくせにっていうふうに、その信仰していない人からも信仰していない人からも信仰しているその方同士の中でも、そういうことがそのあると思うんですよね。金銭のトラブルであるとか、この男女の問題であるとか、信用問題であるとか、この言葉のこのやり取りのトラブルであるとか、そういうものがですね、その必ずそのあると思うんです。で、そのここに書いたこのここに書いていつも貼ってあるものはですね、そのいつも言うように、その地獄ガキ畜生修羅っていうふうに、その言葉上はこの下から上にこの話をするんですけども、人間の心っていうものはその地獄の隣にこの天井があったり、地獄の隣に人間があったり、もう本当にこの自由自在にコロコロとこの玉突き状態で、その命っていうものはバラバラに、その地獄から順番にっていうふうな、その命の状態じゃなくて、どっからどこにどういうふうにこうやってこのつながっていくのかわからないようにこのなってるわけなんですね。だから信心をしているっていうことは、この真ん中のこの全部の命の9つの命っていうものの真ん中に備わっているところの南無法蓮華経の仏戒っていうものを中心に、その生きるっていうことが信心をするっていうことなんです。信心をするどの命っていうものが現れても、必ず南無法蓮華経の命が自分には備わってるんだっていうところに立ち戻って、ものを考えるっていうこと、生き方を考えるということをしなきゃいけないということなんです。信心をしていないっていうことは、地獄の命っていうものを中心にこの命っていうものが動いてるということなんですね。またガキの命を中心に生きてるかもわかんない、畜生という命を中心に生きてるかもわかんない、仏戒の命っていうものは南無法蓮華経で備わってますけども、どの命を中心に生きているかということが大事なんだと。だから信心をしているということは、南無法蓮華経の命というもの、忘れたらまた戻って、忘れたら思い出し、忘れたら思い出し、ボンブですから、このまんまこの周りをどんどんどんどんつながって動いてるかもわかんない。仏の命を持ってても、仏の命を持ってるということを忘れてしまってる時があるかもわかんない。だけれども、この南無法蓮華経の命っていうものに立ち戻って、立ち戻って、忘れたら思い出して、倒れたらまた南無法蓮華経の命で立ち上がってというふうにして生きていくということが、この大事なんだということなんです。人からそうやって批判をされたり指摘されたりするということも辛いことですけれども、その前に自分自身が、あ、自分は信心してるんだから、こういう生き方をしてちゃいけないな、こういう生き方をしなきゃいけないなっていうふうに自分が志してこの生きていくということが、この大事なことなんだということなんですね。だから常にね、懇行してる時だけじゃなくて、懇行してない時も南無法蓮華経の命っていうものが真ん中に備わってるんだということを、このご本尊様は私たちに教えてくれてるわけですから、そのことを常にその心にね、この思い描いて、そしてこの信仰というものをこの
大事にしていく。そのことがこういうね、情に寛なるを許さずというその言葉のこの意味にこのなるんだと。また涅槃行の戒に寛なるを寛となさず、情に寛なるを寛となすというその言葉にですね、この通じるんだと。ねえ、まあ開き直るわけじゃないですけどもね、信心してるのにっていうふうに言われても、信心する前の性格もこれはなかなか治らないもんがあるんですよね。持って生まれたものね、人のことをね、信心してるくせにって言ってる人も信心してるくせにっていうところを持ってますしね、なかなか難しいけれども、人のことばっかり見ててもね、この仕方がないことですから、じゃあ自分はどうなのかなということをその考えていく。信心してなくても立派な生き方をしている人を見たときに、はあ、信心してなくてもあんな立派な生き方をしているんだから、信心している人間は努力してるかなね。ああ、考えればあの人以上に自分は頑張っていかなきゃいけないんだなというふうに、それを受け止めるね。信心してない、信心している人間より信心してない人間の方が立派じゃないかと、大聖人の信心は一体どうなってんだというふうに 100% 批判して考えるんじゃなくて、じゃあ本当に信心している人間のこの南無法蓮華経の心で、そして本当にその例えばマザーテレサとかああいう人のように、神に召されるために、その多くの人々にその慈悲をこの与えて行動してるっていう風になるのと、南無法蓮華経のために多くの人々をこの救う生き方をこのするっていうことになれば、全く違うこの慈悲の表し方ということになりますよね。神に認められたいという慈悲と、南無法蓮華経の法というものにかなう慈悲というものでは、全然その重みというものが違うわけなんです。だから私たちはその何百万の人間を救うというような、そういうあの人たちのような活動はできないかも分かりませんけれども、本当に自分に縁をした人に南無法蓮華経の心でもってこの助けてあげる、救ってあげるということができる人間になれるように、私たちは努力していかなきゃいけないということなんですよね。だからぜひそういうその気持ちで、この今読んだところのこの日中聖人の教えというものをですね、自分自身に置き換えてこの深く考えていってもらいたいというふうに思うんですね。